広報古賀2022年1月号ジャニアリーナンバー196表紙。今月の表紙は古賀の夜明け。筑波山のふもとから顔を覗かせた朝日が街に夜明けを知らせてくれます。空一面が朝焼けで淡いオレンジ色に染まり、とても幻想的な風景を演出しています。今年一年が市民の皆様にとって実りある年になりますように。表紙の説明。古賀駅前マンションの屋上から筑波山を望む金河新年の文字が書いてあります。表紙終わり。コンテンツ目次3ページから7ページ特集古賀市長ハリヤチカラと落語家古賀大使春風亭柳橋さん新春対談8ページ9ページ古賀市ファミリーサポートセンターのサービス内容が変わります。10ページ新型コロナウイルスワクチンの追加接種3回目が始まりました。11ページ健康百科私の夢12ページきらり古賀人13ページ今月の古賀っ子14ページ古賀歴史見聞録15ページ図書館の本棚から私のおすすめ16ページ17ページ町の話題レポート18ページ19ページ古賀インフォメーション20ページから31ページお知らせページ広告32ページ5つの場面に気をつけよう読者アンケート。写真3枚。1枚目子育ての相互援助子供を預けたい人と預かる人。2枚目青少年のための科学の祭典古賀大会の様子。3枚目夢あんどんともみじ狩りの様子。写真終わり。目次終わり。ハリヤ市長からのメッセージ。新年おめでとうございます。昨年はコロナウイルス感染拡大防止に向けて皆様に多大なるご協力をいただきありがとうございました。今年の干支は水の絵虎にあたるそうで、厳しい冬を越えて芽を出したものが華々しく成長していく年と言われています。古賀氏がさらに大きく飛躍できるよう頑張りますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。新春対談。古賀市長ハリヤチカラと落語家古賀大使春風亭柳橋さん。明けましておめでとうございます。今年の新春対談は平成6年に落語家として最上位の真打ちに昇進し、令和元年に落語芸術協会副会長に就任した春風亭柳橋さんをお招きしました。古賀が生んだ語りの名人として古賀大使も務める柳橋さんに、子供時代の思い出や今後の抱負などユーモアを交えながら語っていただきました。写真1枚。植え込みと竹をバックに和服姿でお二人が立っていらっしゃいます。写真終わり。笑う角には福来たる笑顔が絶えない年になることを願って。春風亭柳橋さんのプロフィール。古賀第三小学校古賀第二中学校卒業。 栃木県立栃木高等学校、東京経済大学を経て一部上場企業に就職するも、落語家になりたい一心から退職し、七代目春風亭柳橋に入門。平成6年に真打ちに昇進し、平成20年に八代目春風亭柳橋を襲名。令和元年からは落語芸術協会副会長としても活躍。柳橋さんの写真が載っています。多くの思い出が詰まった古賀。針谷市長以下市長。柳橋さんには古賀大使として日頃からふるさとの PR 活動をしていただきありがとうございます。子供の頃の古賀での思い出をお聞かせください。春風亭柳橋さん以下柳橋。子供時代は楽しかった思い出しかないですね。小学生の時は野球が大好きで、休み時間はいつも先生と授業時間に食い込むまでキャッチボールをしていました。当時はまだ三中がなかったので、二中に進み約4キロの道のりを自転車で通学していました。ただ運動会の時は徒歩で行かなければならず、学校に着く頃にはもうヘトヘトで競技どころではありませんでした。市長、落語家を目指そうと思ったのはその頃でしょうか。柳橋、そうですね、テレビやラジオで夢中になって落語を聞いていました。漠然とですが、将来は落語家になりたいと考えていたと思います。親も落語が好きだったこともあり、浅草の寄席によく連れて行ってもらったのは懐かしい思い出です。市長、今は通勤通学で電車を利用している人も多く、新宿まで乗り換えなしで1時間で行けるアクセスの良さは古賀の強みですが、あの頃は東京に行くことは一大イベントでしたよね。柳橋、そうでしたね。前日には友達に明日東京に行くんだぜと自慢していたものです。現在私は浅草や新宿の公演に数多く出演していますが、古賀の自宅から電車で通っています。市民の皆さんにもぜひ足を運んでいただき、東京の寄席の雰囲気を味わってほしいですね。全国各地を巡る中で気づかされた古賀の魅力。外から見た地元の魅力。市長、落語家になるまで苦労されたのではないですか。柳橋、大学では落語研究会に所属し、卒業後に正式にこの道に進みたいと親に相談した時は反対されましたね。それでも落語への情熱を捨てきれず、就職した会社を辞めて師匠に弟子入りしました。市長、落語の世界というと封建的なイメージがありますが、柳橋さんの師匠も厳しい人だったのですか。柳橋、歴史と伝統のある世界ですから、時代が変わってもそういった一面は残っています。多少理不尽なことでも師匠の言うことには逆らえません。それは師匠自身も通ってきた道だからです。ただ講座では自分一人で勝負できるので、辛いことがあっても師匠より笑ってもらおうと頑張りました。市長、落語芸術協会の副会長も務められ大変なご活躍ですね。現在も公演で全国各地を回られていますが、外から見た古賀というのは柳橋さんの目にどのように映っていますか。柳橋、活気があるなと感じる街は30代40代の若い世代の人たちが元気ですね。自分たちの街の良さをアピールしようと生き生きしている。古賀市にもそんな人たちがたくさんいて、 年配の人もそういった若い目をつまず温かく見守っています。以前市内で屋外イベントの出演依頼を受けた際、何もない場所に足場を組んで即席のステージを設営し、そこで公演をしたことがあります。若い世代のエネルギーを感じながら貴重な経験をさせてもらうことができました。市長、市内でもバイタリティあふれる人たちが中心となってイベントの開催など地元の魅力を発信していただき感謝しています。コロナ禍をきっかけとしてテレワーク等でどこでも仕事ができるようになった現在、東京ではなくても都会に一番近い田舎として古河の存在感を発揮できれば、たくさんの人に選ばれる街になるのではないかと思っています。写真3枚。1枚目、金屏風の前に生け花を挟んで和服姿で座布団に正座しているハリヤ市長と春風亭柳京さん。2枚目、春風亭柳京さん。3枚目、ハリヤ市長。写真終わり。世代を超えて一緒に笑い合える空間を。笑いで古河を元気に。市長、昨年はコロナ感染拡大防止のために市民の皆様には心苦しいお願いを重ねてまいりました。柳京、演芸場も休業や入場制限を余儀なくされ、落語ができない悔しさと離れてしまったお客様が戻ってこないのではないかという不安でいっぱいでした。ステージ上からお客様を見るとどこか暗い感じなんですよ。大声で笑うことがはばかられるような雰囲気が漂っていましたから、自宅でも楽しんでもらえるようにと動画配信もしましたが、やはり生で見ていただくのが一番ですね。市長、私も柳京さんの落語は毎年拝聴していますが、会場中が笑いに包まれるあの一体感というのは生でしか味わえないものですよね。柳京、演者としても目の前にお客様がいた方がモチベーションも高まります。お客様一人一人の目の動きや息遣いなどを感じながら、同じ空間で同じ空気を共有したいと思っています。市長、古河も落語と同様にその歴史と文化を後世まで引き継いでいかなければなりません。何百年も続く落語の歴史のように、それが風格となって町の魅力になるのだと思います。柳京、コロナが収束したらまた地元で公演を行いたいですね。若い人から年配の人まで年代に関係なく、たくさんの人に笑いをお届けしたい。笑顔は人の心が元気になるためになくてはならないものだと信じています。市長、市としても笑顔の絶えない町になるよう努めますので、今後も大使としてよろしくお願いします。柳京、それでは最後に皆様にとって笑いがあふれる一年となることを願い、謎かけを一つ。これからの古河市とかけまして、800人乗りのジャンボジェット旅客機と解きます。市長、その心は。柳京、期待が大きく膨らむでしょう。公演スケジュール、1月4日火曜日、5日水曜日、新宿末広亭、11時20分から。1月5日水曜日、横浜にぎわい座、14時50分から。1月7日金曜日、10日月曜日、池袋演芸場、13時30分から。1月15日土曜日から20日木曜日、浅草演芸ホール、19時50分から。交互出演のため 上記のうち3日間の出演、二次元コードがあります。写真2枚、1枚目対談中の劉京さんの写真、2枚目講座での劉京さんの写真。写真終わり。初心者でも楽しめる劉京師匠が落語の魅力を教えます。落語は古くて難しそう、そんなイメージをお持ちではありませんか？伝統芸能だからといって身構えずに、寄席の自由な空間をぜひ満喫してください。落語とは話の最後にオチがつくのが特徴。歌舞伎などの伝統芸能と違い、身振りと手振りのみで話を進め、一人で何役も演じます。衣装や舞台装置などを極力使わず、演者の技巧と聞き手の想像力で話の世界が広がっていく、とてもシンプルで身近な芸能です。古典落語と新作落語、江戸時代に作られた落語の中からずっと語り継がれてきたものが古典落語。一方、新作落語は戦後に作られたもので、多くの演目が社会を風刺した話です。私たちの生活文化と馴染み深い内容の話を聞くこともできるので、初心者の人は新作落語から聞き始めるのもおすすめかも。枕の面白さ。落語には本題に入る前に話す枕というものがあります。ここでは聞き手をリラックスさせたり、本題に出てくる分かりにくい言葉をさりげなく説明したりして、会場の雰囲気を温めるパートです。ほとんどが落語家のオリジナルで、自身を最大限にアピールする場でもあります。おすすめの演目、初心者向け、長屋の花見。ここがポイント。いかにも落語らしい落語、長屋に住む江戸っ子たちが貧乏を思い切り笑い飛ばす、笑いどころが盛りだくさんの楽しい落語の代表作です。中級者向け、芝浜。ここがポイント。名人圓朝が三代話として作り、三代目桂三木助が完成させた代表的な名作落語。特にオチが秀逸です。いろいろな話し家で聞き比べるのも楽しいかも。会場での楽しみ方。寄席はいつどこでやってるの？落語芸術協会が出演している寄席は浅草演芸ホールなど都内に数箇所あり、年末の数日間を除き毎日開かれています。チケットの料金や入手方法は2500円程度で、窓口販売の当日券のみです。行く時の服装は普段着で気軽にお出かけください。なお、最近では着物で来場した人に特典がある寄席も増えています。寄席でのマナーは、入退場は自由ですが、講座の切れ場、演芸と演芸の間にするようにしましょう。公演中の飲食が可能な寄席もあります。写真とイラスト。劉京さんの写真1枚、イラストは扇子、座布団、講座の落語家さんの3つ。写真とイラスト終わり。
古河市ファミリーサポートセンターのサービス内容が変わります。令和4年4月1日から、忙しい毎日の中で子育てをちょっとだけ手伝ってほしい時はありませんか？ファミリーサポートセンターでは、子育てのお手伝いをしてほしい人と、 子育てのお手伝いをしたい人の相互援助活動のマッチングを行い、地域の中での子育てを応援します。中、施設での預かりは3月31日をもって終了します。中、終わり。ファミサポ利用の流れ。図1枚。ファミリーサポートセンターと利用会員、協力会員の関わり方がイラスト入りで表されています。ファミリーサポートセンター、利用会員と協力会員のマッチングを行います。子育てのお手伝いをしてほしい人は、会員登録をして利用会員になります。ファミリーサポートセンターに援助を依頼して紹介を受けます。子育てのお手伝いをしたい人は、会員登録をして講習を受講し、協力会員になります。ファミリーサポートセンターから協力依頼を受けます。顔合わせ後、協力会員は活動を開始し、利用会員は利用料金を支払います。図、終わり。写真1枚、5組の親子が笑顔で収まっています。写真、終わり。1. 利用料金。平日月曜日から金曜日、8時から19時、1時間あたり700円。土曜日、日曜日、祝日、8時から19時、1時間あたり800円。上記以外の時間は1時間あたり100円増。その他、実費負担あり。2. 主なサービス。協力会員の自宅での児童の預かり。保育所・幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等の時間外。冠婚葬祭や学校行事等に伴う外出時。預かりは原則協力会員宅。追加、協力会員による児童の送迎、保育所・幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等の送迎。協力会員大募集。4月1日からのサービス開始に向け、一人でも多くの協力会員が必要です。資格は必要ありません。空いている時間を役立てたい、子供と触れ合いたい人は、ぜひ問い合わせください。問い合わせ、相和庁舎子ども福祉課、電話923111。女性のイラストと吹き出しがあります。吹き出しの中に協力会員の要件があります。協力会員の要件、古河市在住の満20歳以上の人、心身ともに健康で、援助活動に理解と熱意がある人。入会後、活動に必要な講習を受けていただきます。活動中の万が一の事故に備え、保険に加入します。吹き出し、終わり。子育て世帯への臨時特別給付金支給。詳細はこちら。二次元コードがあります。新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、対象児童一人当たり一律10万円を現金で給付します。対象児童1、令和3年9月分の児童手当本則給付支給対象となる児童2、9月30日時点で高校生等の児童。3、令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童。給付金は対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い人に支給されます。支給日、1回目、 12月24日金曜日、2回目1月13日木曜日。支給方法、古河市で児童手当を受給している人は指定の口座に振り込み、公務員、児童手当を受給していない高校生等の保護者等、児童手当が認定されていない新生児の受給者は申請が必要です。対象者には申請書を送付します。一括10万円。申し込み期限、2月28日月曜日。窓口、郵送。申請時は3月31日木曜日まで。9月30日時点で古河市に住所がない人は、当該市町村に問い合わせください。申し込み、問い合わせ、相和庁舎子ども福祉課、電話923111、夫婦と子ども2人の笑顔のイラストがあります。新型コロナウイルスワクチンの追加接種3回目が始まりました。接種費用無料。接種は任意。2回目のワクチン接種終了日から原則8ヶ月以上経過する人に接種券を順次発送します。接種券が届いた人から予約することができます。2回目接種終了から8ヶ月経過しても接種券が届かない場合や、1回目、2回目接種を希望する人はコールセンターへ問い合わせください。問い合わせ、古河市コロナワクチンコールセンター、電話232567。接種できる人、2回目の接種終了後、原則8ヶ月以上経過した18歳以上の人。接種スケジュール、表、接種券の発送月、予約可能月、接種開始時期の順に読みます。2回目接種終了日から原則8ヶ月以上経過する人に順次発送します。接種券が届いた人から予約できます。医療従事者、令和3年12月から、高齢者64歳以下、令和4年2月から、表終わり。予約方法、3回目のワクチン接種券が届いた人は、インターネット、LINE、24時間対応、電話、コールセンターから予約が可能です。詳細は個別通知をご覧ください。接種可能な市内医療機関、50音順。秋葉産婦人科病院、東本町。石井内科クリニック、大包。梅田医院、久野。梅田内科クリニック、旭町。遠藤医院、本町。大垣耳鼻咽喉科、雷電町。太田内科糖尿病内科医院、中央町。岡田クリニック、下大野。古河赤十字病院、下山町。古河総合病院、鴻巣。小林医院、本町。小柳病院、稲宮。境医院、諸川。柴崎クリニック、中央町。島崎内科クリニック、赤戸。総和中央病院、駒羽。田中医院、錦町。塚原医院、尾崎。鶴見脳神経病院、上方田。利根川橋クリニック、中田。長島外科、本庁。西村外科、本庁。浜田クリニック、坂間。平島胃腸科外科医院、駒羽。ファミリー診療所、静か町。 松永外科医院東本町、山中医院東、友愛記念病院東牛ヶ谷、吉武内科消化器外科クリニック下辺見、小規模集団接種会場の開設予定、3月4月、古賀福祉の森会館予定、5月6月、コスモスプラザホール棟予定、7月8月、未定、その他、県が利根緑館での開設を予定しています。最新情報はこちらから、二次元コードがあります。接種予約はこちらから、二次元コードがあります。古賀市コロナワクチンコールセンター、電話232567、受付時間9時から17時、土曜日、日曜日、祝日を含む。健康百科、高齢者と車の運転、認知症が引き起こす交通事故。明らかな認知症の人が自動車の運転をするのは大きな問題です。検査の結果、認知症と判断した患者には自動車の運転をしないように、これだけ記憶力が落ちているので、車を乗り出してしまうと、自分がどこへ行こうとしていたかを忘れてしまうことになる可能性が高いですよ。そのまま運転を続けると、いつの間にか知らないところまで行ってしまい、これからどこへどうやって行ったらいいかがわからなくなる。その時に事故が起こる。つまり、一方通行も何もわからず、そこへ入り込んでしまい、ニュースになってしまうような大事故を起こすんです。だからあなたは車の運転をしてはいけない、と私は伝えています。高齢者の移動手段として欠かせない自動車。しかし、高齢だからという理由だけで自動車の運転をやめさせようとするのも問題だと思っています。年を重ねるにつれて、認知機能や身体能力の多少の低下はあると思いますが、それを理由に車を取り上げてしまうと、その人の活動量は一気に減り、むしろ閉じこもりや認知症などの発症の引き金になってしまいます。それを機に歩くようにすればいいという考えもあるでしょうが、それができる人は多くありません。東京のような交通網の発達したところでは、車がなくても容易に移動が可能ですが、古賀市のような小さな地方都市では、車がなくなると高齢者の移動手段が減ってしまいます。家族とよく相談し、免許を返納するかどうか考えてみましょう。古賀福祉の森診療所、赤荻栄一医師。私の夢、みんなに好かれる保育士に。大久保花香さん、上辺見小学校6年生。私の通っていた幼稚園の先生はいつも優しく、常に笑顔で私の話をよく聞いてくれました。そんな先生に憧れている私は、今、保育士を目指しています。なぜ保育士かというと、赤ちゃんから幅広い年齢までの子供たちと触れ合えるからです。保育士になるための第一歩として、妹と弟に優しくし、幼稚園から続けているピアノを頑張ります。そして、小さな子供たちに好かれるような保育士になりたいです。きらり古賀人、安心して暮らせる地域を目指して、街頭犯罪ゼロを目指して活動中、パトランジャパン古賀チームの皆さん、パトラン古賀の代表を務める諏訪さん、活動のきっかけは、健康維持のために始めたランニングでした。地域を走る中で、 防犯パトロールも行うパトランの存在を知り、ただ走るだけではなく、地域の安全にも貢献していきたいと考え、平成29年から一人で活動を開始しました。当初は活動を理解してもらえないことも多かったそうですが、次第に声をかけてくれる人や、諏訪さんの思いに共感してくれる人が増え、昨年2月にパトランコガを結成。現在は19歳から78歳の38人の仲間と共に活動しています。パトロールは各自の都合の良い時間に行い、場所の制約もないため、それぞれのライフスタイルに合わせて活動できることが特徴です。犯罪抑止や星屑救出、ゴミ拾い、街の異変の早期発見、早期改善を目指し、犯罪が起こりやすい時間帯を意識して、車の入りづらい路地や、人の目が届きにくい場所を中心に、ランニングやウォーキング、犬の散歩を行い、見守っています。今後は、さらに仲間を増やし、市内全域を、より安全で、安心できる街にしていくことが目標だと、笑顔で話す諏訪さん。情熱的な、赤いデザインのシャツを身にまとい、これからも地域を走り続けます。写真4枚、1枚目、パトランコガの皆さん。諏訪さんは前列中央。2枚目、四季の道を走るメンバー。3枚目、星屑救出、ゴミ拾いの活動風景。4枚目、愛犬と散歩しながらパトロール。写真終わり。コガアイドル、今月のコガっ子、いい子が育つコガ。南條糸葉ちゃん、令和2年10月生まれ、時は町。お姉ちゃんお兄ちゃんと仲良くすくすく大きくなってね。父、健と母、ゆか。鈴木ゆめかちゃん、令和2年9月生まれ、荒久田。我が家のアイドル、生まれてきてくれてありがとう。父、美里、母、ゆい。岸田小池ちゃん、令和3年1月生まれ、二礼。よちよち歩きがたまらない、家族みんなの宝物です。父、修介、母、綾。佐治かなとくん、令和3年7月生まれ、大堤。いつもファニーなかなとくん、一緒に頑張っていこうね。父、トール、母、ケイコ。井上あんちゃん、リツくん、令和2年3月生まれ、平成30年5月生まれ、緑町。これからも二人仲良く元気に育ってね。父、翔太、母、まどか。針ヶ谷なおちゃん、らなちゃん、なるちゃん。平成30年9月生まれ、令和2年10月生まれ、鴻巣。あと数年したらみんなで波乗りしようね。父、健太、母、ゆい。水垣ルナちゃん、令和3年6月生まれ、下大野。離乳食始まったよ。いろいろ食べて大きくなってね。父、たけし、母、かおり。足立ひろとくん、令和2年7月生まれ、静か町。これからもニコニコ笑顔で元気に育ってね。父、のりお、母、あさみ。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文に お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 送話庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。
古賀歴史見聞録。石の降る家。昭和の世に天狗つぶて。軽石漂着。軽石が大量に日本列島各地に漂着して船の運航を妨げているという。情報化社会の今でこそその原因が海の中の火山から噴出したものと知ることができますが、大昔ではただ不思議な現象と捉えられたことでしょう。かつては常世からもたらされるものとしてこうした漂着物にありがたみを感じていたのですが、軽石についてはそうは言っていられません。今回はどことも知れぬとこから飛んでくる石について。昭和の世に石が降る。95年前の新聞を読んでいたら、昭和の世に石の降る家、関東実業新報昭和2年という見出しが目に留まりました。古賀近在のある家に3日ほど石や瓦の破片が降ってきたのだという。4月11日の夜10時ごろから約30分おきに数回にわたり、大きな音を立てて拳大の石や瓦。12日には午後3時ごろから5分おきに6回。この日は消防団、青年団が張り込んで戸締まりもしていたが、天井、右左等八方から奇怪なる音響とともに鉱石激しく、石、レンガ、瓦の破片が山と積もり、という状況となり、みんな逃げ出してしまったという。翌13日も午前10時ごろには警察も動員されたがやまない。世の変調の兆しかとも噂されたが、よくわからないというのである。天狗つぶて。大きな音を伴って石が降ってくるというこのような現象は、決して珍しいことではなかったようです。記録をたどってみると、奈良時代には毎夜のごとく屋根に瓦や石が落ちてくることがあった時もあり、鎌倉時代には京都の御所に石が雨のように打つこともあったといいます。江戸時代にはこれを天狗つぶてと呼んで、妖怪の一つとして人々は捉えていたようです。当時の妖怪図鑑、古今百鬼集異によれば、魔風の吹く山の中、大きな音とともに大きな石を飛ばすものとし、天狗が山の上から石を投げ落とす絵が描かれています。このような形で本当に天狗が石を投げていたのか、はっきりわかりませんが、全国各地でもそのような話は伝えられており、福島県会津地方ではこれを天狗つぶて石と呼んでいたようです。何でも降ってくる。雨のように降ってくるのは石や瓦だけではなかったようです。江戸時代の天文書、怪異弁談、西川助賢著によれば、灰や砂から魚、肉、毛、金、薬など、降ってほしいものと、そうでないものなど、何でもありのようです。空からではありませんが、古賀でも砂が降ってくるという場所がありました。そこを夜に通ると、サラサラという音とともに砂が降りかかってくるので、わざわざ傘を差して通り抜けたのだという。音は着信音。いずれにしても何かが降ってくるということには何らかの音が伴っていたようです。 それが何かの兆しやメッセージであれば、その送信に気づいてもらうためにも、着信音として、パラパラ、ガラガラ、サラサラなどの音も必要だったのではなかろうかと。子供の頃、庭先に干していた布団に横になっていたら、真上を鳥が通り過ぎるとともに、その耳元へ落下物がポタリ。そう、鳥の糞。大人になってからは、奇跡的な確率で当たったこともある。天狗のつぶてでなかったことが何よりですが、果たしてこれを運が良いとでも言うのでしょうか。屋根へ打つ、天狗つぶてやさよしぐれ、京山。古賀歴史博物館学芸員、立石直行。写真一枚。昭和の世に石の降る家。昭和2年4月15日、関東実業新報。写真終わり。図書館の本棚から。古賀図書館。一般書小説。保身。玉岡薫著。播州高砂の漁師から身を起こし、大胆不敵な船乗りとして名を挙げた松右衛門。海床にのし上がり、やがて北前船の帆を革命的に改良して、江戸海運を一変させ。知られざる海談時を滑車する長編歴史小説。出版社、新潮社。一般書、私の懐かしい一冊。池澤夏樹編。本当に良い読書の記憶は昔の中にある。若い時に読んだものほど心の深層に定義している。人気作家ら50人が何度も読み返す人生の一冊を語るブックガイド。出版社、毎日新聞出版。児童書、エビーの秘密と消えた動物たち。マット・ヘイグ作。エビーは動物が大好き。でも、ただ動物が好きってだけじゃない。エビーには特別な秘密があって。動物や環境問題、家族愛、優しさ、いじめ、友情などを描いたちょっとハラハラ、ユーモアたっぷりの物語。出版社、ホルプ出版。絵本。バーバに笑顔を届けてあげる。コーリン・アーベルス文。バーバはこの頃元気がない。ケーキも焼かないし、お部屋も埃だらけで笑わなくなった。バーバを笑顔にしてあげようと、ファーンは喜びを探しに出かけ。喜びの意味を教えてくれる温かな物語。出版社、評論社。それぞれの表紙の写真があります。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。予防医療のみならず、疾病の早期発見に。吉武内科消化器外科クリニック。体の不安に対して病院に求めるもの。それは、わかりやすい、シンプルな説明だと思います。院長の吉武先生は患者にしっかり向き合ってくれます。時には簡単な絵を描いて説明してくれたり、こちらの理解度を伺いながら話を進めてくれたりするので安心です。新年は体のケアから始めてみてはいかがでしょうか。病院概要、住所、下辺見、2043-1、電話番号320088。休診日、木曜日、日曜日、祝日。写真4枚。1枚目、古賀キラメンバー、ちゃんたけさん。2枚目、患者さんの話を笑顔で聞く吉武先生。3枚目、病院外観。 4枚目、検診を受けている患者さんと吉武先生の様子。写真終わり。街の話題、レポート。子供たちに科学の楽しさを、青少年のための科学の祭典、小賀大会。11月6日、13日、20日に青少年のための科学の祭典、小賀大会が開催されました。5人の講師が科学実験や工作教室をオンライン形式と3週形式に分けて実施。相和工業高等学校の三浦博之先生の講義では、暗くなると LED が点灯する電子回路、ピカル君を作成しました。部品を穴あき基板に差し込む細かい作業に苦戦しつつも、工具を使いながら楽しく学ぶ児童の笑顔が見られました。図面に沿って部品を組み立てていく児童の写真があります。古賀の素敵な紅葉スポットで、夢あんどんともみじ狩り。11月27日、28日、12月4日、5日に、古賀歴史博物館周辺で、夢あんどんともみじ狩りを開催しました。古賀第一小学校の児童などが作成した約200個のあんどんが、旧古賀城出城の森のきれいに色づいたもみじや、歴史博物館を優しく照らし出し、幻想的な空間を演出していました。お孫さんが作成したあんどんを撮影する市民の写真があります。自らの生き方を考える、古賀市中学生の市長大会。12月3日、コスモスプラザで古賀市中学生の市長大会を開催しました。古賀中等教育学校を含む市内中学校の代表生徒22人が日常生活や社会の動向、将来の古賀市や日本の在り方など日頃抱いている思いや考えを堂々と発表。来場者は生徒たちの真剣で熱い思いが伝わる主張に最後までじっくりと聞き入っていました。各学校の代表者たちの写真があります。テイクアウトで楽しもう。第7回道の駅マルシェ開催。11月14日、道の駅枕賀の里古賀で道の駅マルシェが開催されました。今回は感染症拡大防止の観点からテイクアウト商品の販売に形を変えて実施。地元の野菜を使った商品などを求める人の姿が多く見受けられました。また、マジックショーやモンキーパフォーマンスなどのイベントも開かれ、来場者からは少しずつ活気が戻ってきたとの声が聞かれました。イベントが始まると、たくさんの人が足を止め、拍手を送っていました。モンキーパフォーマンスの写真があります。まるでタイムトラベル、グランドツアー結びジャパン2021の一行が市内を疾走。11月14日、都内から奥日光までをクラシックカー等で巡るグランドツアー結びジャパン2021の一行が歴史ある古賀の街並みを駆け抜けました。同日、境蔵、富岡蔵で開催されていた循環市の会場で、古賀中等教育学校の生徒からドライバーに古賀の名産品が手渡されました。境蔵、富岡蔵の前で観衆に手を振るドライバーの写真があります。作る楽しみを体験しよう。スペースユークラフトマルシェ。11月27日、28日にスペースユークラフトマルシェがスペースユー古賀で開催されました。会場にはワークショップや ハンドメイドブースが並び、来場者はペーパーナプキンを使ったかわいいリース作りやカップケーキの食品サンプルに飾り付けするなど、親子や友人同士で仲良く楽しむ姿が見られました。どんぐりの帽子で作ったハリネズミに顔を描く男の子の写真があります。コガインフォメーション。令和4年度県民交通災害共済の加入受付を開始します。この共済に加入すると、交通事故で死傷した人に見舞い金が給付されます。通院・入院3日目から。また、出張加入受付も行います。費用を持参の上、申し込みください。受付開始日、2月1日火曜日。受付時間、8時30分から17時15分。対象、市内在住の人。共済期間、4月1日から令和5年3月31日まで。途中加入の場合は、申し込みの翌日から令和5年3月31日まで。費用、一般900円、中学生以下500円。9月30日以降に加入した場合は半額。種類と支給額。死亡見舞い金100万円。心傷見舞い金50万円。障害見舞い金2万円から30万円。申し込み場所。相和庁舎交通防犯課。古賀庁舎、三和庁舎。市民総合窓口室。申し込み方法。申し込み場所にある申し込み書を記入の上、費用を添えて申し込み、窓口。問い合わせ、相和庁舎交通防犯課。表、出張加入受付窓口。期日、時間、場所の順に読みます。2月4日金曜日、9時30分から15時、中田公民館。2月8日火曜日、9時30分から15時、古賀東公民館。2月15日火曜日、9時30分から15時、花桃プラザ。2月16日水曜日、17日木曜日、9時30分から15時、スペースユー古賀。2月21日、月曜日、9時30分から15時、コスモスプラザ、庁舎3階。2月25日、金曜日、9時30分から15時、三和農村環境改善センター。3月1日、火曜日、9時30分から15時、包み館。表終わり。印鑑登録証のデザインが新しくなりました。印鑑登録をした人に交付する印鑑登録証が新しくなりました。今後、窓口で印鑑登録証明書を取得する際に、新しい印鑑登録証、ピンクに順次切り替えます。切り替えの際は本人確認が必要です。現在お使いのカードは窓口で印鑑登録証明書を取得する際に必要です。誤って破棄してしまった場合は再度印鑑登録の手続きが必要となりますので大切に保管してください。問い合わせ、相和庁舎市民総合窓口課。石化模様のついた印鑑登録証のイラストがあります。年初における窓口業務の混雑緩和のお願い。二次元コードがあります。 1月4日火曜日から11日火曜日の窓口業務は、マイナンバー関連や住所変更の手続きなどにより混雑が予想されます。待ち時間が長くなることや入場制限を行うことも想定されるため、来庁される場合は市ホームページにある混雑ランプを確認の上、混雑緩和にご協力をお願いします。古賀市民大学の未来を語ろう。これからの古賀市民大学について、ズームを使って話し合いましょう。日時、1月31日月曜日、14時から16時。2月12日土曜日、20時から22時。市役所、相和庁舎からも参加可。2月25日金曜日、10時から12時。対象、市内在住在勤で古賀市民大学に興味のある人。定員、20人程度、多数抽選。申し込み期限、1月25日火曜日17時 QR。 申し込み問い合わせ、古賀庁舎障害学習課。二次元コードがあります。会議アプリ、Zoom でパソコンを通して話し合いをしている様子の写真があります。令和3年度1ページの絵本入賞作品展。二次元コードがあります。絵雑誌、子供の国、子供の天地の絵に付する詩や物語を募集した1ページの絵本の入賞作品展を開催します。古賀文学館、日時、1月30日日曜日まで9時から16時30分。ユーセンター総和、日時、2月10日木曜日から24日木曜日9時から22時。三和資料館、日時、3月1日火曜日から21日月曜日10時から18時。費用、無料。古賀文学館の他の展示は有料。問い合わせ、古賀文学館、電話211129。入賞作品が展示されている写真があります。男女共同参画講演会、女流落語家奮闘記、二次元コードがあります。日時、2月11日金曜日、14時から15時。落語界という男社会の中で仕事と子育てを両立してきた講師の体験を聞き、男女共同参画や女性活躍の意識啓発を図ります。場所、健康の駅、オンライン。対象、市内在住の人。定員、80人、先着。講師、桂三泉氏。来場はしません。申し込み期間、1月4日火曜日から25日火曜日。窓口、電話、ファックス、メール、QR。申し込み問い合わせ、相和庁舎、人権男女共同参画室、ファックス、923170。メール、jinken.danjo@citybraki-koga.lg.jp。 二次元コードがあります。桂三泉さんの写真があります。0歳から聴けるワクワクコンサート第8回。今年はオンラインで行います。 日時、2月20日日曜日、10時30分から12時。定員70組先着、中、1組1端末、中終わり。申し込み期間、1月5日水曜日から13日木曜日12時、QR。申し込み問い合わせ、NPO 法人ネットワークサポート親学ママンラウンジ担当竹村、電話 090-9360-8284、 メール oyagaku2021@gmail.com。 二次元コードがあります。手を挙げて楽しむ子供たちの写真があります。